ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は愛媛選択理論研究会しまなみ支部代表で、今治市内の小中学校の元校長である矢野俊夫さんにお話を伺います。矢野先生、おはようございます。
おはようございます。
まずは前回矢野先生の奥様がご出演くださって、選択理論を学ぶ前の矢野先生はかなり怒りっぽかったとおっしゃってたんですが、これ本当ですか？
そうですね、よく言われたのはすぐムキになると娘からも言われておりました。ガチガチの頭の固い教員だったと思うんで、ねばならないというようなことで自分の思いをならなくと、すぐにこうなんか人に当たってしまうというストレスもあったんでしょうね。
先生ですので、はい、こうあってほしい、こう出なければならないっていう思いで、はいはい、相手を変えようとして、うん、ガミガミ言ったり厳しく言ったりしていたと。
そうですね、教員用語で変容という言葉をよく使ってましたね。
なるほど、はい、それが今ではすごく優しくて、うん、はい、何でも話を聞いてくれるご主人だと奥様がおっしゃってました。
そうですか。はい、
選択理論では身近で大切な人との人間関係がいいことが幸せにつながるんだっていうふうに言ってますけれども、うん、はい、それはまさに矢野先生ご夫妻のことのような気がしますね。
やっぱり自分で身をもってそう思いますね。はい、
そしてそれを広げようということで地域でさまざまな活動をなさっていらっしゃいますが、矢野先生は波方地域コミュニティ活動協議会の会長を務めていらっしゃると、
はい、3年ほど前に今治市の施設であった児童館と保健センターというのが、まあ、一つの建物にあるんですけども、
はい、よく地域にありますよね。
そうですよね、もうたくさんありすぎてですね、とにかく大変な経営がですね、ということでもう廃館の置き目になったんですけど、皆さんがぜひ残してもらいたいというようなことで、でまあなんとかじゃあ、お前たちが民間がそれをね、管理運営するんだったらということで委託されたわけです。で私はまあちょうど民生委員もしておりましたからね、だからまあ会長に担ぎ上げられてしまってですね、なんとか若い人の協力を得ながら頑張っております。
はい、はいはい、矢野先生の地元である波方地域のそういう、まあ、コミュニティをいいものにしようということで、はいはい、じゃあ児童館と保健センターが一緒になるっていうことは、はい、対象となる、まあ、年齢層というかはどういった方になるんですか？
まずは子育て世代のママさんたち、それから放課後の子どもたちの遊び場、そして、地域の老人等がそこで来てですね、まあ、ゆったりとできるそういう居場所作りというんですかね。
はい、今は波子交流館という名前がついているらしいんですが、はいはいはい、具体的にはどういうことをなさっているんですか？
そうですね、まずママさんたちはそこへ子どもと一緒に来てですね、ママ友さんと一緒に過ごしたりとか、はい、あるいはママさん教室みたいなのがありましてですね、親子クラブというんですけどもね、指導の職員がおるんですけども、からおばあちゃんたちおじいちゃんたちはですね1階にあるんですけども、健康器具が置いてる場所があるんですけどね、そこでこう電気かけたりこうやったりしながらね、喋ったりするんですね。でロビーにはコーヒーなんかがありましてですね、カフェ的な活動、それから玄関口には野菜を販売するんです。100円ショップなんですけども、はい、
それは地域の方が持ってこられてるんですか？
そうなんですよ、はい、
矢野先生も確かにお野菜作ってらっしゃいますよね。
私もたまに。
じゃあ皆さんがそこに持ち寄って、
はいはい、好評ですよ。
いいですね、
新鮮でいいね、美味しいと言ってくれて ね、
小さい子どもたちもその放課後保育のような形で来られるんですか？
はい、そうですね、図書室もあるんですよね、そこで宿題や勉強したい子はそこでするし、遊びたいは一緒に遊んだりするわけですよね。
今伺っていると選択理論でいうところの愛所属の欲求、はい、うん、力の欲求、うん、ね、うん、自由の欲求、自分で選んで楽しめるし、うんうん、それから楽しみの欲求、
そうですね、うん、
そして生存の欲求も安心して過ごせるということで、そうですよね、うん、全てが満たされる空間ですね。そうですよね、はい それは矢野先生が狙っているところなんですか？
そうです。去年からねまたそんなに新たにこう子ども対象を始めたんですけどもね、何にもしない合宿という、何にもしないというのは大人は何の手伝いつけも少ないんで、子どもたちが月1回ですけど土曜日の夜布団持ってやってきまして、子どもたちが自分らの仲間作りでですね泊まって、翌日またお母さんが迎えに来るということを始めました、はい、子どもたち楽しくですね体育館みたいなのがあるんですけど、ドッジボールしたりとかお互いが活動し合ってやっております。はい、
じゃ自由に楽しく過ごしながら、はい、そこで何かしらこう達成感も得たり、
そうですよね、
子どもたちだけでやったっていう思いがあったり、
うんうん、そうですね、
で大人は口出ししないで、
うん、そうそうそう
それは人間関係を築く習慣ですね、
うん、そうですよね、
はい、見守って、はい、信頼して任せて、
のんびりというのもあるんですけどね、のんびりというのはね、要するにのんびりと土曜日の午後ですか、焚き火を囲んでね大人と一緒にね、はい、過ごすというようなこともやったりします。
大人と子供が交流をする、
そうそうですね、はい、
高齢者の方はどういうふうに、
高齢者の人はねあのイベントなんかでですね、あの老人クラブの方がですね餅つき大会なんかをするでしょ、
はい、
子供が餅つき大会に参加して、はい、一緒にこう楽しんだりとかいろいろやっています。イベントの時にはね
3世代が交流して、
はい、
でそういう空間で過ごせるっていうのは、うん、地域としては理想ですよね。
そうですね、
はい、しかもそれは行政主導ではなくて、
はい、
地域の方たちが、まあ、矢野先生中心に地域の方たちが自主的に運営なさってるわけでしょう、スタッフに入って。そうです
ね、はいはい、
それは素晴らしい活動ですね。
そうですね、どうしても過疎地になっておりますから、だんだんだんだんと、まあ、地域の活性化も狙ってですね、老人たちが元気になってくれるようにという、私も老人の一人ですけども
自ら自分たちで発信して活動も行って、それが地域のためになっていると。
そうですね、
はい、今日は愛媛選択理論研究会しまなみ支部代表で今治市内の小中学校の元校長矢野俊夫さんにお話を伺いました。